と産経新聞、産経新聞厚生文化事業団の3社では東日本大震災で被災された方々への救援金を受け付けています。産経新聞厚生文化事業団東日本大震災と明記して現金書き留めの場合は郵便番号 556-8660 大阪市浪速区港町 2-1-57 まで、ゆうちょ銀行振替口座の場合は口座番号 00960-9-25723 00960-9-25723 までお願いします。送料振込手数料はご負担ください。衣類などの物資はお受けしていません。皆様の温かい善意をお願いします。東日本大震災救援金受付のお知らせでした。
竹内健でミスターサンタ大阪営業革命、立ち上がれ日本、
時代はハードだ、
立ち上がれ関西、
我々はタフだ、
売上を伸ばして元気になろう、
カリスマ経営コンサルタント竹内健でと
関西夏季メッセンジャーミスターサンタの
大阪営業革命始まるよ。
さて今夜のテーマは、
はい、
新興国をどのように捉えていくかと。
新興国というとやはりアジア圏、中国。
ああそうなりますね。
サンドさんの会社って確か中国の方でも、
で、あの中国の上海にあります。
あ、上海の方で、もう結構長いんですか。
あのね、13、4年ですかね。
ああやはり攻めてますね。
攻めてましたね。というのはね、
はいはい、
昔からあの韓国と台湾やってたんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
はいはい、ところが韓国台湾が、これはもう貿易ですよ、
はいはいはいはい、
出張ベースで、
はいはいはいはい、
韓国台湾がどうも雲行き怪しく、まず台湾からね、
はいはいはいはい、
雲行き怪しい、はい、なんかあのちょっと減ってきたなと売り上げが、
はいはい、
中国がその頃ちょっとずつこう伸びてきてるなっていう感じやったんですよ。
へ
え。出張ベースで中国行き始めました、
はい、
ところがね、
はい、
これ何年も売り上げ立たなかったんですね、というのはね、
はい、
あの出張ベースで行く、
はい、
あの向こうの事務所とかホテルで話す、
はい、
いろいろ仲良くなっても、
はい、
まあ言えば出張する人間が、
はい、
あのかあの中国の人からしたら我々日本人が行ってね、
はい、
お前が来なくなったら、
はい、
俺たちはどうすればいいんだっていう、だから信用なかなかされないんですよね。
なるほど、なるほど、
うん、ですからあの、まあ、最初ね事務所を構えて、
はい、
で事務所の後で法人化してっていうような、はい、まあそういう、
なるほど、難しいですよね、中国でビジネスやるっていうのは、一番難しいなって感じるのって、サントさん何ありますか。
あのね、そのどこにでもあるようなもんだったらお金払ってくれないですねそのね、特殊なもんで、はい、ここからしか買えないというもんだったらお金もどんどん払ってくれますよ。
あ、わかります。あの僕実はですね、去年の12月からですね、中国語一生懸命勉強してるんですよ。
すごいな、これ、もうね、なんで中国語なん。
いやこれね、すごい悩んだんですよ。あの僕実はね、今年でもう40なんですけど、
見えへんな。
いや40なんで、語学って大体マスターするの10年ってかかるじゃないですか、うん、10年って言われるんですよ、
うんうんうん、
でね、多分僕今40ですから、うん、多分このまま死ぬまでの間、うん、覚えられる語学ってあと一つしかないんじゃないかなってで英語か中国語すごい悩んだんですよ、
うん、
したらね、周りみんな英語って言うんですよね、
うん、
でなんで英語なのかっつったら、いや中国で仕事するの結構大変だからさっていう人もいるのと、うん、あとあの中国で仕事できる人って大体英語できるから中国語覚えても竹内くん意味ないよって、
うん、
例えば会議があるじゃないですか、中国でちょっとイメージしたんですよ、でみんな英語で会議してんのに一人だけ英語ができないんだけど中国語できるやつが席に座ってたらちょっと邪魔ですよね、そいつ
そうやね、
ね、すごい悩んだんだけど、うん、でも最終的に中国語を決めた理由が、僕みたいな経営コンサルタントって国が不景気にならないと儲からないんですよ。
そうやね、あの好景気やったら、まあ、黙っとっても儲かるもんね。
売れますから、売れますから、必要ないんですよ。だから僕って基本景気が悪い国じゃないと生きていけないんで、でそうなってくると景気がこれからアジア圏で景気がちょっと悪くなっていく雲行きかなって、しかも僕が語学マスター的に5年10年後じゃないですか、5年10年以内で景気悪くなりそうなのだったらちょっと中国かなってちょっとかけてみたんですよ。
もうめちゃくちゃ面白いですね。
もうかけてみたんですよ。で、
なるほど、
でそれでまあ中国のあたり狙って、でまあいろいろ考えたんですけども、まず僕ぐらいのマーケティングの能力がある経営コンサルタントでヨーロッパとかアメリカ結構いたりするんですよ、
うん、
でも漢字って彼ら苦手なんで、
そうやね、
入ってこないって。
僕らがあのアラビア語見るような感じ
だ
ね。
そんな感じです、ね、全然わかんないと思います、うん、でそれとですね、やっぱり難しいところで言えば、語学をやっぱり英語でもいいんじゃないかって人いるんですけども、うん、中国の中で新規でビジネス始めていく人たちだったらやっぱ中国語も覚えていた方がいいのかなと思ってですね。
そうやね、それはねものすごい観点やと思います。ちょっと上から目線やけどね。もうこのカリスマ経営コンサルタントに上から中国絡みはちょっと上から目線になるよ。
いいですいいですいいです、全然 OK です、 OK です。
もうやっぱりね、僕らが、はい、うちの会社でね、はい、中国行くときに、はい、最初誓ったことは何かというと、はい、日系の企業についていくのはやめようと。
素晴らしいですね。
よくね周り の、 会社とかは大手の、はい、日系企業が中国進出するでしょ、はいはいはい、ついていって、はい、商売を、まあ、つけてもらうというか、はいはい
は
い、
よくありますよくあります、ね、パートナーを見つけろみたいな。
そうそうそうそう、それでいって、で僕とこの会社はそれはもうやめようと、もう中国のローカルだけに特化しようと。それはもうね一番難しい道なんですよね、はいはい、お金払ってくれないし。
そうです、
ね、でだけども一番難しいことをクリアしたら何だってできんじゃないか。
なるほどね。
でね思ったのは、はい、日本の終戦後ね、はい、多分アメリカの会社とかいっぱいできた思うんですよ。
できたはずですよ ね、 ね。
だけどあんまり今そのないでしょ。
ないないない。
だからやっぱりね、日本の会社も中国に行くんだけども、はい、10年20年のスパンで考えたらやっぱりこう引き上げてくるというか。
ああわかります。
その時について行ってたら、はい、一緒に引き上げないとしょうがないでしょ。
そうです。
だからもう中国に入り込めば、はい、これはまあその時も生き残れるんじゃないかという。あ、
三藤さん確かもう中国で12、3年ぐらいやられてる、ね、やっぱりそういう強さがあったんですね。
まあ、でもあと人との出会いですよ。成功するのは。
なるほど、向こうの、でもね三藤さんね、これね僕もね結構言いたいんですけど、ね、中国のビジネスを簡単に考えてる人って結構多くありません？
多い。
多いですよね。
もう本当に多い。で僕とこが、まあ、中国で、まあ、そこそこうまいこと言ってるいうことで、はいはいはい、皆さんどんどん行かれるんですね、はいはいはい、そんな話を聞いたりして、はいはいはい、まあまあ今流れが行ってる、はいはいはい、でねもうびっくりするのは、はい、いやちょっと今度中国の人雇ったと、はい、日本語ができる中国の人雇ったとか、はい、日本に留学経験ある人雇ったから、はい、中国語話せんねんとか、はい、大丈夫やとか言って行きはるんですけども、はいはい、これ上海空港降りたら、はい、みんな中国話せますからね。
そうそうそうそうそうそうそう。ただの人になっちゃうんです
よ。ただの人になっちゃうね。
そうなんですよ。
そこのところをね、やっぱりしっかりとちゃんと分かってないと。
でね、うん、あとね、よく僕のところでも多いんですけども、うん、中国にこうビジネス進出するで、ネットビジネスで中国に進出したいとか、中国人に日本のものを売りたいって。
あ、
で、こう中国の人にサイトを見てもらうとかいろいろ言うんですけども、うん、これね言わしてもらいますけども、うんうん、お金儲けがそんなに、そう、お金儲けがそんなに楽なわけないんですよ。本気で行かなきゃいけないんですよ。
そうそう。
中国人に対して本気で物を売っていく気持ちがないといけないんですね。だけどほとんどの人が片手まで売れるんじゃないかなみたいな。
もうおっしゃる通り、もう本当に本気でいかないとね、それはまあ言葉悪いですけども、はい、もう何もかもむしり取られますよ、
はいはいはい、
だからね僕とこの会社ね、中国の子会社ですよ、はいはいはい、の方が資本金多くしました。
なるほどね。
本気でしょ。
本気本気本気
本気でしょ。
僕のお客さんでも中国ビジネス一人うまくいってる、一社うまくいってるんですけども、はい、弟を送り込みましたからね。本気ですよ。
そう、
死ぬ気で言ってますよ。
金を送り込むか、
人を送り込むか、
人を送り込むか、これしかない。
このぐらい本気でなんないと。だって逆考えてくださいよ、日本語も話せないような中国人が来て日本でうまくいくのかって、行くわけないじゃないですか。
行くわけない、行くわけない。もうね、だからすごいのはやっぱり韓国の人とかね、台湾の人、はい、まあ台湾の人は言葉が通じるからね、
超気が近いですからね。
もう韓国の人すごいね。もう上海なんか行って、まあ当然日本人が多いとこありますけど、はいはい、韓国人多いとこももちろんあって、はい、韓国の人は向こうに住んじゃうのね。
あ、なるほどね。
もうそこで骨をうずめるみたいな感じでいくから、はい、もうその韓国製品ものすごい売ってますよ。
強いですね。
強い強い
強いですよ。
日本人はなんか行ってもまあ3年ぐらいで買えるかなみたいな。そうなんですよ、ね、
ベトナム僕 これで2回ぐらい行ってるんですけど、ベトナムのビルって結構韓国系多いんですよ。でなんで韓国が強いのかっていうと、日本人の場合はこの案件ちょっと持ち帰らせていただきますって言っちゃうんですって。韓国その場で決定するらしいですから、やっぱディスカッション能力高くないんでしょうね。
そうやね。
だからね、これから新興国もし進出したい会社とか企業とかあるんだったら、僕はもう 本気でいかないとダメだと思います。
本気でいかないとダメ。
もう語学マスターしても、うん、中国に骨を埋める気でいかないと、うん、生半可な気持ちだったらもう食われますよね。
そうやね。だからあの今ラジオを聞いていらっしゃるね、はい、あの進出を考えていらっしゃる関西圏の方、はい、本気ですか？
行きたいですよね。
もしも本気な方いらっしゃいましたら、はい、この番組までおはがきください。
あ、ぜひ。ね、中国語で返しますから。いやでもねこれね中国語難しいですよね。
難しいね。
難しいですよ。僕ねやり始めて1ヶ月ぐらい経ってからしまったって思いましたね。しまった、英語にすべきだったみたいな。
難しいでしょ。
難しいですよ中国語、ね、なかなかマスターできない、ね、もうでも今一生懸命もう叩き込まれてますよ。
あ、なるほどね。
頑張ってますよ、
ね、4つ発音ありますもんね。
そう、4声があってピン音がいって、ね、もうずっと勉強させられて、もう何を言う、もう先生に怒られながら怒る。また中国語の先生って厳しいんですよね。
厳しい厳しい、
すごい厳しい。
でまたあの中国語って普通に穏やかに話してるのに喧嘩みたいに聞こえるでしょ。
そうなんですよ。あれね、あのこれもちょっと聞いたんですけども、うん、あの中国の場合ですと、あの家と家が離れてて壁がレンガだから大きな声出さなきゃダメだって。
なるほど。
で日本の場合は障子じゃないですか、うんうん、だからこそこそ話でもいいって。
あ、うちの社員でね、
はい、
もうそれこそあの両方中国の人なんですよ、夫婦で、夫婦でね、はいはいはい、でもうこの人たち偉くて国費留学生で、
はい、
20年も30年も前に日本に1万円札握りしめてやってきた1枚だけ、はいはい、でその人たちはもう日本語もペラペラなんですよ、
はいはい、
でまあ僕の前であの中国語で話すときね、
はい、
でまあ上海語で話すときね、
はい、
で日本語で話すときがあって、はい、で中国語でバー喧嘩みたいなしてたんですよ、
はい、
で一回僕ね言ったの二人に、
はい、
一回その今と同じ内容日本語で話してって言ったら、はい、もう口調も表情も変わるのよ。
あ、わかりますね。
表情まで変わる。
だから中国語、ただ僕今中国語結構勉強してるんですけども、うん、僕ね実はねあの中国語の学校に通うかと思ったんですよ。したらね、うん、結構高いんです。あれ1時間で 6,7 千円ぐらい取れる。
高いでしょ。
そうでもね、うん、サービスでね先生がカフェに来てくれて話してくれるっていうサービスが、それだったら1時間 3,000 円ぐらいなんですよ。
あ、それいいね。
でもねそのホームページ見るとね、可愛い中国人の女の写真ばっかりあるんですよ。だからもうこんなの嘘だって思うじゃないですか。そんな可愛い子が来るわけないと思って、で僕がちょうどその住んでるところが成田なんで、成田に来てくれるっていう人がいたんですけども、なんかねその先生だけ写真なかったんですよ。イラストで。だから絶対この人自信ないと思うじゃないですか。でも僕は語学学びたいんだから、別に女の人の顔なんか関係ないよと思って、その日待ち合わせの日が決まって来たんですけど、すんごい美人の日が来たんですよ。
美人
で、僕それ以来本当頑張ってますよ。
やっぱりそのね、そ先生が美人やったら頑張る気持ちになる。
もう大事、先生美人大事。でまたね可愛いらしいんですよね。あの先生僕中国語覚えられますかねっつったら、大丈夫ですって耳を押さえながら鼻が慣れますからって言ってました。鼻なんかない、鼻すくんでね先生みたいな、耳つかんでるよみたいな。
面白いな。
いやでもね本当にちょっと頑張って、あの中国語ちょっと話せるようになったら、うん、ぜひ三藤さんの、
もうぜひとも
上海の方行って、
僕がお手伝いしますよ。中国進出時にはもう任せてくださいよ。
でもその頃多分中国景気悪いから三藤さんの会社分かんないですよ。
そうそうそう、分かんない分かんない分かんない分
かんないですけど、
だからまあその時はコンサルタントよろしくお願いします。
ぜひ頑張らせていただきますので、ね、よろしくお願いします。
まあ一番何が困るかって先ほど言いました、お金の回収。
ああ、
ね、
結構大変なんですかやっぱり。
あのね、食べ物屋行くでしょ、
はい、
なんかあの何の料理も出てないあのテーブルに一人ポツンと中国人座ってるんですよ。で通り過ぎるウェイトレスにね、なんやかんや話しかけてるんですよ、
はい、
であれはなんやと、あの 中国の人に僕が初めての時聞いたら、はいはいはい、いやあれはその野菜とかそのレストランに入れてる会社の営業マン、
なんでそこにいるんですか。
お金を回収しに来てる。
へ
で経理担当者を出してくれ言うて、そこで粘るんですよ。
すごいですね。
そこでね 4,5 時間粘ってやっとお金をもらえるか、もう、まあ、中国の、経理担当者はお金を払わないっていうのが美徳ですから、
すか
能力のある人ですから。
ですか、お金払わないとか能力が高い。
そう、あの手形とかないから、
ね、でもね佐藤さん、その話聞くと、うん、僕多分一生中国に勝てないんじゃないかなって日本人思っちゃいますよね。
いや大丈夫、行けばなれる。
あ、本当ですか、うん、慣れが大事ですね。
慣れが大事、
海外は。
さあいかがだったでしょうか、今夜の大阪営業革命ね、いろんな話出ましたですよね。
はい、
ご案内は
カリスマ経営コンサルタント竹内健礼と、
健礼と関西の熱きメッセンジャーミスター三藤がお送りしました。ではまた来週。I should be sleeping like a lover.
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそれはもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。